おはようございます。あ、スイッチが入ってない。おはようございます。ちょっとボリューム大きいかな、下げてください。はい、ありがとうございます。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエス様は共にいてくださって、あなたの心に語りかけ、あなたの臨在を、あなたの存在を包んでくださることを信じます。今日は改めてイエス様に心を向けながら待ち望んで、そして受け取っていきましょう。ヨハネの福音書16章の最後の部分になりました。何度か皆さんに個人的な交わりの中でも、あるいはメッセージの中でも申し上げてきたと思いますけど、聖書を読むとき、私たちが気をつけないと、こう平面的に読んでしまう、つまり書いてある文字を目で追っていくだけで済んでしまう。そうではなくて立体的に読みましょう。まだ20代の頃にある優れたクリスチャンの書いた論文のようなものを、立体的イエス像というタイトルでした。それを読んで衝撃を受け、それ以来私もそのように聖書を読んで、そのようにイエス様を知っていきたいと思うようになりました。立体的に聖書を読む、分かりですよね、どういう意味か。はい、さすが大阪人。皆さんどうですか、立体的に聖書を読む。こんな風にこうじゃないですよね。書かれてある言葉が何を私たちに示してくれているだろうか、何を私たちに考えさせてくれるだろうか、気づかせてくれるだろうか、ということを思いながら、例えば今日29節を読んでいただきましたけれども、29節から読んでいただきましたけれども、弟子たちは言った。ああ、今あなたははっきりとお話になって、何一つ例え話はなさいません。なんで弟子たちはこういう反応をしたんでしょうか、ということなんです。なんでいきなり弟子たちはこういうことを言ったんでしょう、イエス様に。そこから今日イエス様が私たちに語ってくださる言葉を受け取っていきましょう。そして私たちもイエス様が本当に生きておられて、立体を超えて、イエス様は4次元5次元次元を超えた方なんだ、今ここにいてくださるんだ、私たちに語ってくださっているんだ、それを受け止めていきたいと思います。アニケン先生、お祈りをお願いいたします。
愛する天皇様、心から感謝いたします。いつもあなたが私たちを愛し、愛を注いで祝福して助けてくださることを感謝いたします。どうか私たちの心の目が開かれて、どんなにあなたが守っておられるか、どんなに愛しておられるか、もっともっと分かりますようにお願いいたします。確かにこのように穴があります。でもあなたはすでに打ち勝った、勝利者であることを覚えて心から感謝いたします。共にいてくださるし、私たち一歩一歩導いてくださるし、助けてくださる主がいつもおられることを感謝いたします。すべてあの十字架が赤面のゆえであることを覚えて感謝いたします。私に一切の罪を背負って死んでくださった神様、本物の神様が私たちを導くことを感謝いたします。主よ、どうぞもっともっとあなたに委ね、導かれ、祝福される、そういった日にしますようにお祈りします。主耶稣様の尊い名にお祈りします。アーメン、
アーメン。ということで、なぜ弟子たちはこういう反応をしたんでしょうか。 その前には主よあなたがどこにおいでになるか分かりませんとか、イエス様父を示してくださいとかって言ってましたけど、ここに来て、ああ今あなた、皆さん会話の中でああっていう時どんな時ですか？はい、え、僕日本語で聞いてんですよ。いや、言わないですか皆さん、ああっていうのは。納得して気づいた時ですよね。ああそうだったんだ。ここではどういう意味ですか？ここでああって言ったのは気づいたんじゃないですよね。あ、そういうことだったのかじゃなくて、どんな意味ですか？え？
じゃあ私昔、
はい、
昔じいちゃんとかおばあちゃんから聞いた言葉でね、じゃあ大人になってからああって聞いたの、あ、それは昔じいちゃんおばあちゃんが言った言葉かなって。
なるほどね、はい、じいちゃんばあちゃんが言ったことかもしれないと。ここはじいちゃんばあちゃんじゃないのできっと違う意味だと思いますけどね。いえいえ大丈夫です、はい、聞いて答えてくれたのがいいですよ、はい、これ簡単詞ですよね。あーって、もう他に言葉が出ようがない、なんというそういうことだった、あー、これ実は私たちあんまり使ってないはずなんですよ。あーって、もう他に言葉の出ようがない、心がつかまれて揺さぶられて、あーとしか言いようがない。で、なんで弟子たちはそういう反応をイエス様にしたのか、どうしたと思いますか？こういう質問困りますか、みんな。
気づかなかったんですよ。
気づかなかったんですよね。
理解を、
はい、理解をできたから、はい、理解したから、そうですよね。ここで立体的に考えるわけです。イエス様はどんなこうで立っていたか、いや分かるはずないんですよ、聖書に書いてありませんから。でも想像するんですよ、弟子たちはイエス様とどのぐらいの距離でいたのか、場所はどこだったんですか、はい、場所はどこでしたか。いや、ここだけ読んでも分かんないですよね。でもずっと読み進めていったら分かるはずなんですよ。これは最後の晩餐の場所なんです、ね、家の中、部屋の中なんですよ。で、イエス様がこういう話をされていく中で、イエス様どんな顔で、どんな表情で、どんな雰囲気で語られたんでしょう。私たち何の気なしにいろんな人と会いながらいろんな言葉を交わしていますけれども、必ず目の前にいる人、一緒にいる場の雰囲気っていうのを考えるはずなんですよ。で、そういうことを考えない人のことを KY とか空気が読めないとか言うわけです。でしょ、いるんですよね、そういう人。やっぱりもうだからってその人がこうとんでもない悪人だ、そういうことではないですけども、ただ誰かと一緒にいるときにはその場の雰囲気なり、その場で何が起こっているのかっていうことを大体はこう察知するように、キャッチするように訓練されてきているわけです。それに従って自分も話を合わせるので、その時に笑ったり、あるいは真面目になったりするわけでしょう。おはようございます。大丈夫ですね、皆さんね。そのように私たちは生きている中で、自分の考えや自分の感情を中心にしていくと、空気が読めないっていうか、他の人がどんな状況なのか考えないで時間を過ごしてしまうんです。 で、これが私たちに残念なことなんですよ。日本人が言う空気を読むなんていうのは、まあそれはそこそこいいことなのかもしれませんけれども、神様は私たちにいつも願っておられる、いつもイエス様を意識して、そしていつもだから目の前に自分ではない人がいるということを意識することをしないと、神様を愛し人を愛することはできないんですよね。隣人を愛するっていう時に、私が何をしようかっていう行動のことだけを考えていたら愛ではないわけです。それ私中心になるんです。でも神様に心を向け、ここに今あなたは共にいてください、いやあなたはここを支配していてくださる、私の目の前に一人の人格がいる、顔だけではその人がどういう思いで今の時間を過ごしているのか、今の時期を過ごしているのかわからない、わからないから求めていく、神様助けてください。そうすると自分の口から出る言葉とそんなに多くはならないはずなんですね。そんな風に私たちは神様に助けてもらって訓練される必要があるんですが、ここで弟子たちが、ああ今あなたははっきりとお話になって何一つ例え話はなさいません、イエス様は口を開いていつも例え話を語った聖書の何箇所にも書いてあります。でそれは悟ることがないためだと聖書が解釈してるんですけれども、絶対に悟らせないということではないんですよね。私たちが気がつかないうちに言葉を聞いて分かった気持ちになってるんじゃないですか。そうやって間違えて、そしてとんでもないことを言ったり、で それでも普通の人は黙ってますから大丈夫だったと思ってしまったり、でも私たちは求めないと分かんないんです。本当はどうなのか聞いてみないと分かんないんです。イエス様が例え話をなさったのは人が考えるためでした。答えを求めて、そして求めるためだったと私は確信しています。弟子たちはイエス様から答えを求めました。それで弟子たちはイエス様からの説明を聞くことができました。私たちは弟子たち、イエス様が語られた例え話を読んで、弟子たちが質問した質問を読んで、イエス様が答えられた答えを読んで、分かったと思ったらちょっと早くガテンかな、求める必要があります。例え話を話しておられたイエス様が、ああ何一つ例え話はなさいませんと弟子たちが心の驚きを持って表現した、そこにはイエス様の話しておられる雰囲気、話しておられる態度が大きかったのではないかと私は想像します。弟子たちは分かりませんでした、いや考えようとしなかった、理解できなかった、悟ることができなかった。イエス様は何度もお話しておられるのに悟ることができなかった。イエス様、マタイの福音書を読むと、イエス様はこれから私は祭司長立法学者の手に渡されます、彼らは私を十字架につけます、そして私を殺します、しかし私は3日目によみがえりますって言ってんですよ。でも弟子たちはそれを聞きながら誰が一番偉いかって喧嘩したんです。私たちは本当にイエス様が必要です。何一つイエス様なしに何一つできない、本当にそうだと思います。イエス様にとってはもう数時間、丸一日ないんです。もう数時間のうちに自分は捕らえられ、そして苦しみを受け、十字架につけられて罪として、極悪人だけで罪として死ななければいけないことを知っておられましたよ。だからイエス様が本当に真剣にこのことをお話したのは簡単に想像できると思います。その厳かさ、その真剣さに弟子たちは打たれたのだろうなと私は想像するのです。そして弟子たち、誰が言ったのか分かりません、みんながいっぺんに声出したとも思いませんけれども、ペテロかもしれません。今私たちはあなたが一切のことをご存知で、誰もあなたにお尋ねする必要がないことが分かりました、これで私たちはあなたが神から来られたことを信じます、今ですかっていう、 弟子たちはイエス様のその真剣さに打たれてこういうことを言ったんでしょうね。どうか私たちがイエス様が言葉を語られるときは本当に真剣に語っていてくださることを改めて心に刻むことができますように。聖書を読むときに神様が真剣に語っておられる、冗談で言っておられるのではないことを改めて自分の中に刻むことができますように。どうか私たちが誰か人間を通して心地よい言葉を語ってくれるのを待つことがありませんように。自分の気持ちのいいことだけを求めることがありませんように。神様の祝福は私たちが気持ちよくするためのものではないんです。何のために神様は私たちを祝福してくださるんでしょうか。何のためですか。心配しないで答えてください。間違った答えしたら出ていけなんてことありませんので、何のために神様は私たちを祝福してくださるんでしょう。しっかりしなさい。本当ですね。他にはそれは神様の祝福が私たちをしっかりさせてくれますよ、強くしてくださいますよ。イエス様に似たものとなるように、イエス様に似たものとなるように、イエス様に似たものとして生きる生き方を私たちは求めているわけです。到達することはこの地上ではないんです。でも進み続けていかなきゃいけない。イエス様を求め続けていく。イエス様を求めることはイエス様に似たものとなるためです。そしてそこには目的があります。神様は私たちを祝福してくださる。それは私たちが強められて、内なる人が強められて、神様を褒めたたえ、神様に感謝を捧げ、そこに神様の素晴らしさ、神様の輝きが表されて、他の人たちが神様を知るようになるためですよね。そうなんですよ。神様は私たちを私たちのために祝福してくださるんです。しかしそれだけで神様の目的は終わらないんです。神様はあなたは私を愛していてくださいますから、あなたや私が落ち込んだ時に神様必ず何かの方法であなたを励ましてくださってきたはずです。違いますか。思い出してください。私が落ち込んでいた時どうやってあそこから立ち上がったんだろう。神様は多くの場合天使よりも人間を使わせてくれるんじゃないですか。何度もありました。もう牧師なんてできない、できると思ってたわけじゃないんですけど、もうこれ以上私はふさわしくないしできない、何度も思ってきました。そういう時に限って突然電話が鳴る。フィリピンの横川先生が電話をしてきた。先生元気ですか。話していくうちに祝福が与えられて、祝福とともに私の心が強められて、もうやめようかと思っていた気持ちがどっかに吹っ飛んでしまう。何度もそういうことがありました。突然電話が鳴る。オーストラリアの先生から電話が来た。アキラどうしてよ、君のことを考えていた。もうその一言でメロメロですよね。皆さんはそういうふうにオーストラリアからの電話は来ないかもしれません。皆さんにはフィリピンからの電話も来ないかもしれません。でも他の方法で神様はあなたに祝福をもたらしてくださっては来なかったでしょうか。どうしたらいいだろう、どうすることもできない、どうしていいかわからないっていう時にふと誰かに出会った、誰かがメッセージを送ってくれた、そういうことがあったんじゃないんですか。それは神様があなたを愛しておられて、あなたを祝福していてくださることの表れです。それを神様に感謝なさったでしょう。もっと感謝していきましょう。 その上で自分がそういう状況の中で祝福されて強められて励まされてもう一歩前進することができたから自分もはっと思った時に電話してみよう、はっと思った時にメッセージを送ってみよう、 LINE を送ってみよう、やりましょう。私たちは言うまでもなく自分の考え中心で動いていきやすいんです。そして自分の考えていることが当然正しいとどこかで思い込んでしまいやすいんです。その中で私が間違っていました、許してくださいというのは非常に難しいことだと私は思っています。自分にとってはそうです。私が間違っていましたなんて間違っても言いたくないんです。でも言わなきゃいけないんですよ。そうしないとイエス様に似るものになれないんです。私を許してください、許してくれるかどうか分かんないけど許してくださいとお願いすること、年を取れば取るほどなんかそれが難しくなるんじゃないかなと思って神様助けてくださいと言っています。私は年を取った者が若い者にお前に何が分かるという、そんなようなこう雰囲気が漂ってますよね。年寄りは頑固だとかなりたくないんですよ。もともと頑固なもんですから、若い時から頑固なんですよ私。でもその頑固さを正しい方向に向けていきたいと思うんです。正しい方向って どの方向ですか？東西南北、どの方向ですか？正しい、いやそうですよ、イエス様の方向ですよ、ね、イエス様のためなら頑固になるんです。いやそうでなかったら困りますよ、ね、一人私の注意を奪う者が来てしまった。私たちはそのように神様が気づきを与え、祝福を与え、誰かを使わし、時には御使いも使わし、時には預言者も使わし、聖書、多くの場合聖書を読む時にそのように神様が私たちに触れてくださる、励ましてくださる。弟子たちは今初めて分かったかのように、これで私たちはあなたが神から来られたことを信じますと言いました。私たちはどうでしょうか？私たちは感情的に神様を信じていないでしょうか？感情が高まった時にああハレルヤー、感情が低まった時に神様どうしてということの繰り返しでしょうか？それともどんな状況の中でも神様あなたの愛は変わりません、あなたの恵みと祝福も変わりませんと神様を褒めたたえていくでしょうか？今分かった、人間は残念ながらそのような繰り返しだと思います。ずっと前にイエス様のことはよく分かっているはずなのにそうではないということがクリスチャンの間で普通に起こっています。新約聖書に書かれてあります、あなた方は年月から言えばもうすでに教師になっている、教えるものになっているはずなのに未だにおっぱいを飲まなきゃいけない。あら、そんなひどいこと言わなくたっていいんじゃないと思った人もたくさんいるんじゃないかと思うんですけど、でもそれは聖書の言葉です。弟子たちがこのように言った時に、これであなたを信じますと言った時にイエス様が答えられました。あなた方は今信じているのですか？信じることはイエス様とつながることです。天のお父さんとつながることです。それが外れていると私たちは信じることが自分でやることのように勘違いしてしまうはずです。もしあなた方が信じるならこの山に向かって移って動 動いて海に入れと言ってもその通りになりますと言われたお言葉、そうか、信じれば奇跡は起こるんだ。前にも2回ぐらいお話したと思うんですけど、私がまだ高校生の時にお教会の牧師先生がこの話をしました。信じたら山は動いて海に入る。おばあちゃんがそれを聞いて、あの私の家の庭のでっかい石邪魔だから、あの石を池に動かしてください、寝る前に祈った。朝バッと障子を開けて、やっぱりあったと言った、ね、でそういう話を聞くとね、やっぱりあったって最初から信じてなかったんだな、やっぱり信じるって信じるんだって、そういう思いに私はなっていたんですよ。そこには神様が入っていないんです。私がどうすれば私の願ったことが実現するかということしかないんです。それは信仰じゃないんです。私にとっては信仰というのは神様とのつながりなんですよ。神様とのつながりがあるから、この山に動いてって言ったらなるんだってイエス様は言われたんです。それを私たちは誤解するんです。今信じたんですか。でもイエス様は責めないんです。責めないでイエス様は何を言われるか。キリスト信仰、キリスト道で一番中心のことを語ってくださるんです。信じるのはいつでも必要ですが、遅すぎたっていうことはないので、信じることをもっと自分ができるように求めていきましょう。本当の信仰、イエス様を知り、神様を知ることなしには不可能です。どうやったらイエス様を知れるか、一日の勉強では絶対不可能です。どこの世界に出会った人のことをずっといろんな質問をして、一日だけでその人のことが分かったなんて言える人いますか。知ることは一生もんです。イエス様を知ることは永遠もんです。イエス様を知れば知るほど天のお父さんが分かり、そしてその関係が私の努力ではなくて神様の一方的な恵みによって強められていき、私たちは神様のお心の中にだんだんと引き寄せられていく、手繰り寄せられていく、そして神様が分かる、そして信仰が成長するだよね。うんと言ってちゃんと素直です、子供はね、はい、感謝します。素晴らしい。キリスト信仰、キリスト道の真髄、一番中心の部分何ですか。クリスチャンとか呼ばれているイエス様を信じている者の群れ、キリスト教会、呼び方はいろいろありますけれども、私が一番好きなのはイエス様の体。体は一つだからです。イエス様の体の一番中心、真髄何でしょうか。ここにヒントがある。見なさい、見なさい、注意しなさい、よく理解しなさい。あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。イエス様はちゃんとご存知でした。人間は自分の命が危ないと思ったら自分の命を守ろうとする。それは人間の本能です。生存本能です。防御本能とか言われます。しかしイエス様との関係において、それは残念なことです。でもイエス様はちゃんと予言された。それぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。その通りになりました。ペテロは、うんなこと他の連中はやったとしても私はやりませんと言った。そのペテロがイエス様に言われた通り、鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろう。その通りになってしまいました。 時々私はお話してきましたけど、ペテロは激しい汚いヤクザ言葉でイエス様を否定したんです。ふざけんなこの野郎みたいに、んな人間知るわけねえだろ、わけわけわけってか、わけのわかんない呪いの言葉をかけて、それで誓ったって書いたんです、マタイの福音書。私はそれ読んでペテロのバカ野郎なんて思えませんわ。私は同じ状況にいたらそんなことを言う前に逃げ出していただろうな、臆病な人間です。イエス様が言われた通りになりました。それをイエス様が宣言された後で、宣言された後で、しかしと言われるんです。しかしと言って、まずはご自分のこと、あなた方は私を一人だけ残したとしても私は一人ではない、イエス様信仰、キリスト道の中心はここにあります。世界中が私を見捨てても私は一人ではない、父が私と一緒におられるからです。キリスト道の最高峰、キリスト道の真髄、同じようなものです。皆さん、子供たちが小さい時、おばあちゃん大好き、おばあちゃんのところにいる、転んで痛い思いをする、ギャーと泣く、その時になんて言いますか、おじいちゃんとかって言わないんですよ、パパママパパとこ行きたい、ママのとこ行きたい、これは人間の本能なんですよ。そういう声を聞くと私は切なくなる。子供がお父さんお母さんのところに行きたいっていうのに行けない、文句なく切なくなります。あなたもそういう経験をしたことがあるかもしれません。子供の時にいくら泣いても答えがない、自分の願いは果たされない、そういう傷を人間は負うものです。しかしその時に、いや、ここに私は一人ではない、ここに天のお父さんがおられる、こんなに強い人生はないのです、神様は私たちのお父さんなんだということを表してくれたのがイエス様なんです。イエス様があなた方の父と呼んでくださったんです。なぜなら神様はイエス様のお父さんで、イエス様はそれを表して私たちみんなに提供するために来てくださったからです。そして私たちが天の神様をお父さんと呼ぶことができるためには、私たちの罪、自分勝手、自分中心、自分の考え最高という世界から抜け出すことが必要だった。そのためにイエス様の十字架が必要でした。そしてイエス様が驚くことを言われます。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。神様は本当に大いなるお方、恵み深いお方、憐れみ深いお方です。今も生きておられて、あなたを見、この私を見ながら、私の醜さ、足りなさ、罪深さ、自己中心を見ないで、私の弱さと必要を見てくださっている。そしてそれを満たそうと天のお父さんは言葉をかけ、手を差し伸べていてくださる。それを払いのけるほど愚かなことはない。神様からの愛の手を払いのけるのは愚の骨頂です。愚の骨頂って響きがいいでしょ。大バカ者っていう意味ですからね、本当は。 イエス様の言葉を受け入れたら平安が来るのです。平安を持つことができるのです。どんな状況の中でも。どんな状況ってどんな状況ですか。いや、どんな状況の中でも、特に厳しい状況の中で、苦しい状況の中で、そしてイエスも言われる、あなた方は世にあっては患難があります。私たちはやがて世を去っていくんです。世にあっては患難があるんです。患難について使徒パウロが書いています。強盗の難、難戦の難、兄弟たちの難って書いてあるんです。書いてあるんですよ。苦難はこの世の中にあって、教会の中にもあるんです。イエス様の体の中には兄弟である者たちが自分に災難をもたらすことが起こるのです。びっくりしないようにしたいもんですね。驚くでしょうけど、やっぱり残念だと思うでしょうけど、それは起こりうるのです。起こってきたのです。イエス様がどれほど悲しんでおられるか私には分からない。起こってきました。それを避けるためにもっとイエス様を求めましょう。そうしてイエス様が命令しておられます。いいですか。あなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい。これがイエス様の命令です。勇敢でありなさい。勇敢でありなさい。私は勇敢でありたいです。どうやったら勇敢になれるんでしょう。イエス様は勇敢でありなさいって言われるんですけど、どうやったら私は勇敢になれるんでしょう。どうしたらいいんですか。突然話が飛ぶようですけども、いまだに世界のニュースはイスラエルが悪いんだ、イスラエルが悪いんだって言い続けてます。この間人質にされた6人の人たちの遺体がイスラエル軍の兵隊によってハマスが掘ったトンネルの中で発見されました。その中に3月にお話をしたハーシュ・ゴールドバーグ、まだ20代の青年です、彼の遺体がありました。お母さんラケルさんはずっと神様を信じて、詩編の131編を自分の頼りにして神様を求めてきました。しかし息子は生きた姿では帰ってこなかった。そのお母さんが書いています。愛するハーシュ、やっとお前は自由になったね、やっとお前は苦しみから解き放たれた。すごいお母さんだなと思います。恨みつらみじゃない、自分の殺された息子が神様のところに行ったのだというその真実に自分自身に勇気を出している。勇敢でありなさい。それは私たちがイエス様からの言葉を受け取って初めて力をもらってできることです。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。イエス様はすでに世に勝ちました。私たちがこの世で困難があるのは世が強いからです。世は悪魔の思いに支配されている世界です。その悪魔の思いに支配されている世界がありとあらゆる方法で全人類の考え方、感情に影響し、悪魔が願っている通り人間が滅びる方向に持っていこうとしていて、多くの場合大成功しているようにしか見えません。今日はいわき市議会選挙です。皆さん時間があったら投票に行ってください。投票に行くとき祈ってください。神様、誰に投票したらいいんでしょう。僕が知る限り投票所で時間制限はないみたいです。 そんな1時間も経ってたらみんながねどうしたんですかって聞くだろうと思いますけど、でも神様、この投票用紙に誰の名前を書きましょうか、祈ってください。何も示されなかったら白紙でいいと思いますよ私。でもどんなに私たちがこの世の中は間違ってる、日本の政治は間違っていると思っても何もできないですよね。いやいや、声を上げることはできます、 SNS に書き込みしたりすることもできますけど、そのシステムは変わらないですよ私は思うんですね。世界のシステムを変えることはできない、お金で動いている世界のシステムを私がどんなに頑張ったところで変えることはできない、私にはできない。日本の、いや、いわきのシステムでさえ変えることはできません。そう考えたら落ち込むだけです、諦めるだけです。でもイエス様は言われる、勇敢でありなさい、私はすでに世に勝っている。イエス様は世に勝っているのです。今世の勝利しか見えないように見えても、それは私たちの勘違いです。やがてイエス様の勝利、すでにイエス様が世に勝っておられる、もうすでに勝利は決まっていてイエス様のものになっている、その勝利がやがて表される時が来るので、私たちは勇敢になることができるのです。この世にいるものは悪魔、悪魔の支配です。しかし悪魔がいるからといって私たちは怯える必要はないのです。なぜなら聖書が言います、私たちのうちにおられるお方はこの世にいるものよりも大いなるお方だからです。イエス様はすでに世に勝ったお方なので、私たちは勇敢になることができる。勇敢になるっていうのは神様からの力をもらうことです。 Be courageous 言います、英語では。勇気を持っていなさい。Courage っていうのは力ですよ、内側から湧いてくる力です。それは私が自分で作るものではなく、イエス様が与えてくださるものなので、イエス様は勇敢でありなさいと言われたんです。自分で頑張れって言ったんじゃないですよ。イエス様が与えてくださる勝利の力をもらって、私たちは勇敢に生きることができる。どういう状況、いや、困難の中でです。楽なところでは別に勇敢でなくていいんですよ。みんなが冗談で笑ってる時に私勇敢になるからって言う、そんなねないでしょそんなことは。でも苦しい時にこそ私たちはイエス様からの力をもらうことができる。たとえこの体が殺されても私を殺すことはできない。たとえ私がもんなしになったとしても神様は私を養ってくださる。たとえクリスチャンの数がずっと少数派だったとしても、その少数派が町を影響して神様の臨在によって町が変わることができる。数ではない、イエス様にある勇気です。私たちはそれを求めて生きていきましょう。イエス様の栄光が表されますように。そして町のために、いわきのために祈り続けました。市会議員がどれほど変わったとしても、政治のシステムが変わらない限り、いわきが変わることはないのです。いわきを変えてくださるのは神様です。イエス様の御臨在です。それを信じて求め続けて、苦しい中にあってこそ、イエス様勇気をください、あなたのお言葉の通りにしてくださいと言ってしっかりと立っていきましょう。苦しい時にこそ励まし合いましょう。イエス様が力です、神様が力ですと互いに励まし合っていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、主イエス様、あなたのお言葉を感謝します。さらにご聖霊様によって私たちに悟りを与えてください。この世はどんどん悪の方向に行きます。イエス様、しかしあなたはすでに世に勝っていると宣言してくださったあなたの御言葉を感謝します。だから私たちは勇敢であることができることを感謝します。弱虫の私を助け、あなたにあって勇敢なもの、あなたの御心に従うことにあって勇敢なものであらせてください。 私たち一人一人をそのようにイエス様ご聖霊のお力で満たしてください。そうしてこの町が変えられ、この国が変えられますように、あなたの大変革を求めます。天皇夫妻をお救いください。総理大臣、大臣たち、国会議員、福島正夫福島県知事、県議会の議員の皆さん、内田博之市長、そして今日から変わっていく市会議員の皆さんに、あなたのご慈愛が注がれて本当の悔い改めが起こりますように、日本があなたの御心にかない、神様の国と神様の義とを求める国に変えられますように、鍵を握っている私たちあなたの教会を憐れみによって新しくしてください。聖霊様を望んでください。病が癒され、どんな病も癒され、人が解放され、あなたへの賛美が高らかに湧き上がりますように、私たち教会に望んでくださって、私たちを新しくしてください。あなたの御心にかなったものへと変えてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
生日の方のためにお祈りさせていただきます。天のお父様、今週誕生日の3人の方々を感謝します。9日は小口ゆりと君、明日彼の誕生日です。ありがとうございます。大内家に養子として迎えられ、しかしいろんな思いが小さな体に宿っていることを思います。イエス様、あなたの平安がゆりと君の内なる人を捉えてくださいますように。そして心穏やかに確信を持って両親の愛を受け取りながら、これからあなたが定められた道をしっかり歩くことができるようにお助けください。勉強も祝福してください。いろんな思いがあってなかなか学校に行けませんが、イエス様、あなたが光を照らしてくださいますように。ゆりと君が生かされていることを感謝します。12日には皆川雅俊兄弟が誕生日ですから感謝します。あなたが兄弟の健康を支え、またその仕事も祝福していてくださることをありがとうございます。どうかイエス様がご臨在を表してください。また雅俊兄弟の信仰が励まされ強められて、ますますあなたに近づかせていただきますように。そして全ての必要が満たされるようにお父様よろしくお願いいたします。静香さんは結婚して子供たちも与えられて、今本当にあなたの祝福の中を歩んでいますが、最愛のお母さんを天に送り、まだまだ寂しさ虚しさがあると思いますので、どうかあなたの限りない憐れみにより、尽きることのない恵みによって静か姉妹を強めて励ましてください。あなたのご臨在が姉妹の内なる人を強めますように。イエス様、あなたがすでに働いていてくださることを感謝します。夫のスティーブンが本当にすぐそばで支えていることを感謝します。家族全員を祝福してあなたの栄光を表してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。